ろうそくに3本火が灯りました。いよいよ来週は4本とも火がついてですね、クリスマス礼拝を迎えることであります。続いてですね、エペソ人への手紙をご一緒しておりまして、先週は歓迎礼拝ということで一旦マルコによる福音書になりましたけれども、この前回の続きになります。で、ちょっと写していただきましょう。この少しですね、前回の復習をしておきたいと思うんです。今日は教会満たす方の満ちる存在ということで、次お願いします。まずですね、この前回、私たちこの教会というのはキリストを頭とする体だということを見ました。で、その意味は第一にイエス様の十字架に表された命がけの愛、その愛で結ばれた愛の関係、頭と体、イエス様と私たちは愛の関係で結ばれているんだということ。第2番目にこの頭からこの全ての指令がですね、この体に、体の隅々まで及ぶように命の関係、イエス様は私たちの命の源でいらっしゃって、その命によって私たちが生かされているんだという、そういう関係だということを見ました。ですから第3に、私たちには使命がある。頭であるキリストの願っておられるように使わされて生かされていく、そういう使命に私たちは生きていますよねっていうこと。そして4番目に、この体というのは、お互い全部命のつながりでつながっているので、お互いがお互いを必要としている。そしてこのイエス様のもとにみんな平等であるということを見たわけでした。そんな、関係として私たちはイエス様とつながり、お互いとつながっている。それがキリストの体なる教会だということを見たわけです。で、その最後の言葉にですね、特に今日は注目することになります。次お願いします。一章の23節ですね。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。実は前回は教会はキリストの体であるというところまで見まして、このすべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところっていうところを残していました。今日はそこに注目することになります。で、このことをですね、伝えるにあたってパウロはこう述べてきました。次お願いします。18節からですね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、神様の力、神様のエネルギーがどんなにすごいかということをどうかみんなが知ることができますようにという祈りを祈った。そして次お願いします。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを、その力がどこに現れたかというと、死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました、こう述べたわけですよね。で、心の目が開かれてくると、この神様が、このイエス様が分かってくる。死から蘇らされた、そして今も天上で神様の御の座に、着座されて私たちに働き続けてくださっているという、このイエス様のことがなお分かってきますよと言ったわけですよね。こういう流れの中で神様はそのキリストを私たち教会の頭とされていると述べているわけです。そういう意味で私たちはこの神様の力の満ちた集団で、このことをですね、言い換えた、さらに強調している言葉が、先ほどのですね、この言葉ですね。じゃあ次お願いします。 教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところ、キリストの体ということを、まあ、言い換えてるわけですね。ちょっとわかりやすいようにキリストを言い換えたのがこの同じ赤の部分ですよ。すべてのものをすべてのもので満たす方、ね、教会はキリストの体でありというときに、すべてのものをすべてのもので満たす方というキリストが、ね、今度体つまり教会、それが青のですね、満ちておられるところだというふうに言い換えた。で、このことはですね、私たち何を教えているかというと、神様って、どこにでも同時におられることができるお方というよりも、もうすべて、宇宙のすべてが神様の存在の中にあるというか、見ての中にあるというか。だから、キリストの体を私たちが体験するというのは、どこにいても、ね、世界中どこででも、その主の御臨在というものを体験することができるわけですよね。それはそうなんです。で、けれども、実は、この聖書というのは共同体にこだわっています。キリストの一つの体とされた、その共同体に、その集団に、イエス様を中心としてつながっている、イエス様を下求めている人々、その共同体の中でこそ、すべてのものをすべてのもので満たすお方が圧倒的に望んでおられるということを、その力が満ちておられるということを体験できる、ということですね。この、ま、すべてのものをすべてのもので満たす方っていうのは、ま、ずっとこう、パウロが心を込めて祈って祈って、そして神様の力を賛美しながら、その力に自分自身も感動しながら書いている中で、その言葉が感極まるようにしてですね、重ねられているのですけども、結局何を言おうとしているかというと、このすべてのもので完全に満たしきる。それが、イエス様なんだということを、まあ、言ってるわけですよね。そういう意味で言葉自体はちょっとこう響きが難しいようですけれども、要するにそういうことなんだということをですね、受け止めていただければと思うんです。で、そのものすごい神様の力、主イエス様の力を私たちは共同体として体験し続けてきたし、これからもそうなんだということですね。それをこの言葉でもってパウロは、なお強調しています。で、その御臨在を私たちはこうして共に集まっているその礼拝の中で特に、受け止め、そして神様に応答して、一週間に使わされていくんですけども、その使わされた先で多くの場合私たちは一人で、キリストの弟子として、あるいはクリスチャンとして、この教会として歩む。一人でなくても、こんな何十人もがつながってっていうことは、普段の生活ではですね、まずないわけですよね。で、でもそこにどんな風にして神様の力が表されるのかということを、アドベントにふさわしい、クリスマスのあの箇所でですね、ご一緒したいと願っています。そういう意味で先ほどルカによる福音書をお読みいただきました。では、見ていきましょう。次をお願いします。ルカの一章の35節からですね。ごめんなさい。その35節を特に注目したいということで、まず35節を見ますが、ルカの福音書の一章35節、御使いは彼女に答えた、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。すべてのものをすべてのもので満たす方の力、ね。それがマリアを覆うわけですよ。覆ってるわけです、ね。で、それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。ね、で、ここで、意図高き方の力とありますよね。この力が、これまでも見てきたデュナミスという言葉ですよ、ね。ダイナマイトのようなものすごい力。という言葉が、ここで使われてますね。さて、そのことをですね、念頭に、じゃ 次お願いします。こんなことが実際に起こったわけでしたね。1章の26節からですね、ルカの1章26節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。次お願いします。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。マリアに対しておめでとうって言ったんですね。そして恵まれた方。しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、一体、これは一体何の挨拶かと考え込んだ複雑な、そこにいろんな思いがあったはずで、そのことは後で触れます。で、その次見てくださいね。すると、御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい、なんですけど、この恵みっていう言葉がここで2回繰り返されてますよね。おめでとう、恵まれた方。あなたは神から恵みを受けたのです、ね。けれども、もし自分がマリアの立場だったら、それを恵みと受け止めることができるだろうか。おめでとうと言われて、ありがとうございますって言えるだろうかって考えるんですよ。皆さんどうでしょうか。で、その次見ましょう。お願いします。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアはこれを聞いて、ユダヤ人ですからもう一発でピンときた、小さい頃から律法を教えられている、旧約聖書を教えられているその中で、繰り返し繰り返し繰り返し、やがてメシアが来る、救い主が来る。先週もそのことに触れましたね。それが、ついに来られる、しかもこの私の体内にってことですよ、ね。で、次見てください。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。で、先ほど恵みっていう言葉にこだわりました。で、御使いの言葉を、私が身ごもることになる男の子は、旧約時代からずっと予言されてきた、いわゆるメシア、救い主なんだ。ということは、先ほど申し上げたように、マリアはピンときたでしょう。そして、あ、こんな私を、そんなすっぱらしいことのために神様はお持ちくださるんだ。あ、恵みだなぁと、やがて思えたでしょう、ね。それはそうだとしても、処女である彼女、婚約はしていても、まだ結婚生活には入っていない彼女にとって、この言葉はどうなんだろうかってことですよ。多くの方々は何度も何度もこの箇所を味わってこられたと思いますので、よくご存知だと思いますが、この言い名付け、婚約の期間っていうのは法律的には結婚した状態なんですよ。だから、その婚約期間が1年ありますけども、その間にもしこの2人がやっぱりこの私たちの結婚は取りやめましょうとなったら、それは離婚手続きを取らなくちゃいけない。けれども、そのこの1年間っていうのは、あくまでも法律的には夫婦ではあっても、まだ正式な結婚式を挙げていないので、一緒に住むことはできないし、特に当時のこのユダヤ人たちにとって、その間にこの肉体関係を持つということは、たとえ言い名付けであっても、絶対にあってはならない姦淫の罪だということになっているわけですよ。で、そういう中で身ごもると言われたときに、そこには様々なリスクが生じてくる。で、それをね、パパパーっとこう、瞬時にそういう価値観で、そういう共同体でずっと来た、その、そういう世界観というものが締め付いているマリアがですね、それを聞いて、うわー、恵みだ、おめでとうって言われて、ありがとうございますって言えるはずないんですよ。 そんなふうに考えるとね、このマリアが見つかりに行った言葉、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、ね、どうしてそんな、どうして私が一体何をしたというのですか、どうして私がそんな、後でこの様々なリスクを負わなければいけないようなことになるんですかという言葉のように読めるじゃないですか。ね。でね、ところがその言葉というのは難しいもので、どうしてっていう言葉には二つの意味がありますよね。どうしてっていうのはなぜという意味もありますし、またどうやってっていう意味もあります。ね、英語で言うと、どうしてなぜっていうのは why。でも、どうやってっていうのは、how じゃないですか。方法を聞くっていうね。これどっちなのかってことなんですよ。ね、皆さん、どっちだと思われます？ああ、久しぶりだね。あなた、どうして教会に来たの？いや、どうしてって、礼拝に来てんのに、来たらあかんのかってね。いやいやいや、JR？ 阪神？チャリ？うんうん。いや、歩きってね。どうしてっていうのに、その、どうやってっていう意味で、この、聞いてるかもしれない。で、マリアは実はね、どうやってって聞いてるんですよ。だって、私は男の人を知りませんのに、身ごもるはずがないじゃないですか。どういう方法でですかって聞いてるんですよ、ね。英語の聖書を見ると、そこは why とは書いてない。how なんですよ。そうすると、この後、この見つかりが言ってる言葉も、スーッと筋が通ってる。ね、次見てみましょう。見つかりは彼女に答えた。そのどうやってってことに対して、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。だから、ね、それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい。あなたの親族のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。ね。見つかりが言いたいことは、この聖霊の力、すべてのものですべてのものを満たすそのお方の力が満ちる。と言わんばかりに、意図高き方の力があなたを覆います。聖霊によって見ごもるんですよ。で、それは、人間の目から見たら、そんなことありえないと思うかもしれないけども、でも、あなたは励ましましょう。事実、ね、この、あなたの親族のエリザベス、もう老齢になって、子供が産めない体になっていたにもかかわらず、もう6ヶ月じゃないですか、と。こう言われたわけですよ。で、その次見てください。神にとって不可能なことは何もありません。ね、この言葉がすごく有名ですよね。神にとって不可能なことはない。なんですけど、これはあくまでも、このマリアに対して、あなたの体内に宿るのは、意図高き方の力による、聖霊によるんですよ。聖霊があなたの全身全霊をすでに覆っているし、これからもそうです。だから、生まれている方は聖なる方、メシア、救い主なんですよ。という、そのことをマリアが受け止めることを励ますために、神にとって不可能なことは何にもありません、とこう言われた。そういう言葉なんですよ。聖霊がひっくり返してくださる。不可能を可能としてくださる。しかも見つかりは、マリアのお腹をどうぞ貸してくださいませんか？神様からのお願いを告げに来ました。じゃなくて、もう一方的に宣言されている。ね。身ごもります。そして男の子を産みます。告知なんですよ。ヨセフの愛も、世間からの信用も一遍に根こそぎ失ってしまうかもしれない。全く人間的にはですね、歓迎することができるはずがないことであります。で、現に、その後ですね、マリアはどうなったかというと、次見てくださいね。これはだいぶ先になりますけど、ルカの2章の39節。両親は主の律法に従って全てのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていった。ね、 で、また2章23節にも、そしてナザレという町に行って住んだ、これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。ずっと生まれ育った親しいこの親戚が、友達が、この同じこの村の人たちがいる、ね、大きな家族のようなそのところで彼らは暮らすんですよ、ね、マリアっていう映画がありますよね。以前にもね、上映なさったときしましたけども、あの中でマリアとヨセフが住民登録のためにですね、これから出かけるっていう、そのマリアが大きなお腹でですね、その時にそのマリアとヨセフの視点でカメラが動くんですよ、ね、そしたらその村をこう出ていこうとするその道にですね、多くの人たちがいる、ね、でその一人一人がね、どんな風に、ね、あ、マリア気をつけてね、ヨセフ行ってらっしゃい、祈ってるよ、いえ、もうみんなこうですよ、こうして、もうすごいね、あのシーンがここに残りましたね。そうですよ、カインの罪を犯した誰の子や、あるいはヨセフがこのマリアと通じてね、なんというハレンチな、今のこの世界ででもですね、いわゆる聖職者と言われる、例えば身近なことを言うならば牧師や伝道者や宣教師や、ね、神父やそういった人たちがもう不倫をしたってなったら、その時の世間の目ってどうですか？もう炎上ですよ。で、そういう中で彼らはこの自分たちの共同体に帰って、やがて少しずつ少しずつそうなのかな、ね、でもなかなかみんな分かってくれないというような中で歩んでいくわけですよ、ね、だからそういう意味ではおそらくそうなるだろうなということをこのマリアがパパパーッとこう考えたはずの、でもマリアはそれを神様から出たこととして受け止めていくわけでしょ。次見てください。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。ね、私は主のはしためです。奴隷女です。しもべです、ね。これは心の底から私は神様あなたによって愛されて選ばれてこうして建てられているあなたのものとして生かされているしもべです。あなたの奴隷に過ぎませんと本音の部分で思ってなかったらこんな状況でスパッとこの言葉出てこないです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。でもこう言えたのは、つまりこの勇気ある決心を支えたのは、それは、次もう一度見てください。先ほど見た、御使いは彼女に答えた、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。そう、覆ってるすでに。その聖霊の豊かな愛、力、命が注がれている中で、そうだ。大丈夫なんだ。全部神様に任せて、神様がなされるがままに従っていけばそれでいいんだ。だってそれが私が生かされている意味だから、と。従うことができた。私たちがもし、どうしようか、どうしたらいいんだろうか、と、存在を揺さぶられるような選択を迫られるとするならば、その時に、私たちが、心から私は主のはしためです。お言葉通り好みにって言えるのは、それは私たちの内側からの頑張りで何とかしようと思ったって絶対無理です。でも、聖霊が望んでくださるときに、そのような決断を持って進むことができる。それは個人としても、共同体としても。そして、そのような共同体に属して、教会生活を共に祈り合って、愛し合って、支え合って歩んでいる中で、その命を受け止めて、私たちは、私は主のはしためです、と応答することができるのではないでしょうか。で、先ほども言ったように、この 糸を高き方の力、それはデュナミス。私たちに注がれている慰めに満ちた、愛に満ちた、無理くりではない、無理やりではない。私たちの限界をよく知って、そして私たちを育てながら、ね、ちょっと脱線するようですけども、まあ、これ別にね、公になっていることですからオープンにしてもいいと思うんですけども、田中恵子先生っていう方がですね、企画実習ということでね、神戸市教会のね、会員の方ですけども、関西聖書神学校で、まあ、教えてらっしゃる。で、学生と話してたらですね、その田中恵子先生の企画実習の話になって、そしたらですね、一人の学生がこう言うんですよ。田中先生は、この、自分たちのギリギリのところで、ふっとそれを力を伸ばす、そのような指導をしてくださるんですって言うんですよね。うん、決して無理はさせない。一人一人のその力量はみんな違うわけじゃないですか。で、その個人レッスンなわけですけども、その今あるところをよく分かった上で、そこからスッと一歩、ふっと一歩ですね、引き上げるような、そういう指導をしてくださるんですって言って、ああ、ね。そうか、それはもう、僕も受けてみたいわ、とは言わなかった。まあ、そのね、そんな心にもないことをね、言うともいけませんから、言いませんでしたけども、あ、でも素晴らしい指導だな、と思いましたよ。ね。で、イエス様は、聖霊なる神様は、私たちのその力の、ね、ギリギリをもう、へぇと、パーンとって、そうじゃない。ね。だから、マリアは選ばれた。ね。マリアがなんか特別偉いとか、特別清いとか、そういう話じゃないんです。だけども、マリアの中には、私は主のはしためですって聖霊の力によってならばそう言えるようなものを主が与えた時にそう応答できるって神様は信頼なさってこう導かれた。ですからくどいようですけども、もう一度次見てくださいね。エペソの言葉に帰りますが、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。ね。この言葉通りなんです。どんなに一見見ると、いやいや、そんな力なんて感じないよっていうことであったとしても、信仰の目を持って、聖霊によって私たちの霊の目が開かれていって、私たちの本質を見るときにそこには、脈々と上からの力が実は流れている。その上からの力を本質的な意味で受け止めて、それに生きようとするときに私たちは共同体として成熟し続けていくんですよ。私たちの力でではなく。だから、その次見てください、もう一度。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。その力というのが、また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力が、どれほど偉大なものであるかを知ることができますように、とパウロは、かつては逆らっていた。かつては違うと思っていたけれども、イエス様に出会って、そしてその力をまさに体験しつつ、ああ、この力をみんなが恵みとして受け止めていくことができますようにと祈ったわけですよね。ならば、どうでしょうか、私たちが共同体として、また個人個人としてどう応答するか。それはもうこれしかないと、ね。次見てください。マリアは言った、ご覧ください。私は主のはしためです。ね、私ははしためです。じゃないんですよ。私は主のはしためです。三位一体の神様も、互いが互いを愛さずにおられない、尊敬せずにおられない、その交わりの中に私たちをも入れるために、全部神様の側で用意してくださって、一人ごさえも呪い殺して、まで、私たちをご自分の子として、ご自分のものとして立て上げてくださる、その、ね、主のはしため。私もあなたも、私たちも、この世界中のすべてのキリストの体の教会も、そうなんですよ。だから、どうぞあなたのお言葉通り、好みになりますように。この、好みになりますようにっていうのは、英語で言うとね、let it be なんですよ。で、let it be って結構有名でしょ、ね、ズートルビじゃなくてビートルズというですね、ごめんなさい、ちょっと 失敗しましたけれども、ずっと見つめ合わせしてます。そういうね、本当に日本人の、お笑い系のですね、グループが昔あったんですけども、ビートルズ。これは世界的に有名ですよね。で、そのビートルズのポール・マッカーニットニーという方がですね、Let It Be っていう、曲を書いて、もう世界的にヒットした。もうすぐにこう、ヒットチャート1位になったわけですよね。その Let It Be っていう曲はですね、ふと気がつくと、とんでもない困難の中に自分は置かれていた。すると、聖母マリアがね、耳元で知恵の言葉を支えてくれた。そのマリアが支えてくれたその言葉が Let It Be なんですよ。何度も何度も Let It Be、Let It Be、Let It Be と繰り返される。ね、それは、ね、日本語でそのまま訳したら、なされるがままに、ね、なるようになれというそういう言葉ですよ、ね。なるがままに。で、カトリック教会は、ね、このマリアを特別な、ね、聖母と位置づけてますので、だから、その言葉をですね、良きに計らえって訳すんですよ。曲で言われているのは、マリア様が御使いに対して、お前が願うように、その通りに、なぜっていうね、言葉でもって訳す。でも、私たちプロテスタントでは、そうは訳さない。でも、その前にそもそもそのポール・マッカートニーは、どうして Let It Be っていう曲を書いたかというと、彼はですね、悩んでいた。もうすぐその、もしかしたら自分たちビートルズが解散するかもしれない。そういう危機に瀕してた。でも悩んで、そういう時に彼女は夢を見るんですよ。彼は夢を見るんですね。で、その夢枕にお母さんが立った。お母さんの名前はマリアなんですよ。メアリーというね、お母さん。で、そのお母さんが、その夢の中で、ね、なるがままに任せればいいよ、ポールって言ってくれた。で、それでその曲を書いた。だけども、やがて、いや、マリアが、聖書の中に出てくるマリアが、そういう知恵の言葉を支えかけたっていうふうに取ってくれても構わないってから言ったそうですけど、ね。でもどうでしょうか。どうしたらいいんだろうかって、やがて その後間もなくですね、ビートルズは解散していきますけども、私たちの人生の中で一体どうしたらいいんだろうかっていう時に、もし神様が Let it be おっしゃるとしたら、その言葉はね、それはなるがままに、ね、もうなるようになるさ、という意味ではないでしょう。じゃあどういう意味でしょうか。それがこのマリアの言葉でしょ、ね、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こんな風に言い切って全部を神様に任せて一体どうなるんだろうか。どうなるかということを身をもって多くのクリスチャンたちが世界中でこの2000年の歴史の中で表してきたじゃないですか。ならば今朝、私たちがこの共同体としても、また一人一人個人としても、主よ、私はあなたのものです。どうか、あなたが願っておられること、それはベストですから。あなたを信頼しますから、あなた以上に私を愛しておられる、私たちを顧みていただける方はおられませんから、私たちはあなたに全面的に信頼を持って従っていきます。これしかないんですよ。そのような信仰を聖霊は私たちに今も、そしてこれからも与え続けてくださる。答えていきたいとそう思うんですね。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、感謝をいたします。あのマリアが先の先まで全部分かって神の奇跡を自ら進んでその身に引き受けたとは思いません。何もよくわからないままにけれども、天使に告げられ、受け入れ、用いられていった。マリアがその道を選んだというよりも、主よ、あなたがマリアを選んでくださった。あなたが道を備えて行かせてくださった。そこには、様々の言うに言えない困難がありました。 自分の子が十字架で貼り付けにされて殺されるという、そのような痛みも通らなければならなかった。同じように主よ、私たちも共同体としても個人としても喜びいっぱいの、希望いっぱいの、嬉しくて楽しくてという、そのようなことばかりではございません。むしろ戦いが、苦しみが、悲しみが、共に涙することがなんと多いことでしょうか。けれども主よ、あなたはすべてを満たすお方、この私たち教会を満たす方の満ちる存在として養い続けていてくださいますから、ありがとうございます。どうか私たちみんなで心からあなたの御心がなりますようにと、イエス様があの十字架の前に、父よできますならばこの杯を私から捨て去らせてください、しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいと、そのように乗られて委ねて従っていかれた、そのイエス様の力によってそのように生かしてくださいますように、またそのようにとても言えないという迷いや疲れや苦悩の中にあられますお一人一人を、主が慰めてくださる、その慰めをどうか本当にお届けする、そのような器として寄り添っていく愛を私たち一人一人に、またこの共同体になお増し加えてくださいますようにもお願いをいたします。この一週間を御手にお委ねし、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。